トラニ
ーマユの
ボイスメモ。ということでですね、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーマユのボイスメモ、今回もね、引き続きゲストトークにりょうくんお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあちょっとね、配信は何日か空いてるんでね、
はい、
あれなんですけど、話し続きでね、
い
やそのね、自分のとこにたまたまその時、うん、たまたま来てくれた人がどれだけ自分の配信を長く聞いてくれるかってことに、
うん
うん、重きを置いてるって話でね。
そうですね。基本的にはそこを見てましたね。
いやいやいや、でもまあ俺は本当にツイキャスじゃなくて、もともとこのポッドキャストっていうのをやってて、
はい、
いやポッドキャストっていうのもやっぱりその、なんていうかな、閲覧者ってとかはいないから、
うんうんうん、
一発配信スタートして、
うんうん、
でそれが例えば40分とか35分とかってことで1本ね、
はい、
最後まで聞いてるくれてるかどうかっていうのはまあ分かんない配信っちゃ配信なんだけども、うんうん、
はい、
やっぱりね、その一回出会った人がやっぱりその iTunes に登録してくれたりとか、うん、ずっと聞いてくれてるよっていうのは、
うん、
やっぱ欲しいものというか、だから基本的なその思いは一緒っていうか、どっちかだから、そのりょうくんが思ってるその感じって、
はい、
ツイキャスのそのみんながツイキャス利用して今結構軽くみんながやっちゃってるツイキャスじゃないよね。
ですね。
ないよね。
でやっぱりその思ったのは、
うん、
場違いだなと思いました
自分が
これツイキャスよりかまだユーストとかの方がいいなみたいな。
やっぱりそうでしょ、
思いました、ね、
ちょっとユーストちょっと、はい、頭視野に入るみたいな、
はい、
なんだよね。
あくまで僕が番組としてやってたので、でそこでその目線で他のツイキャスの中身を、まあ、論評してる時期もあったんですけど、
お、はいはいはい、
そもそも違うなと思って、
うん、
僕のは番組、みんながやってるのはキャスみたいな。
キャスみたいなね。
それはなんか違うだろうって思って、逆に僕は場違いだと気づいて。
いや場違い。いやでもね、場違いなのかな。何その結局ツイキャスエボラジオをやめたっていうのは、はい、そういうのもあんの？場違い感っていうか。
一つないかというよりはあるって感じですけど。一番大きいのは、うん、やっぱりその10年ちょい前、まだ学生か卒業したかぐらいの年からやってるものを今でもやってること、自分に対してなんだと思って、うん、もう終わりにしていいかなっていうのが一つと、
そうかそうか、それは俺らに分かんないもんね。
あと本当は僕10年になった3月、
うん、
2012年の3月でちょうど10年だったんですけど、
うん、
そのタイミングで辞めようと思ったんですけど、
うん、
なんか女の子から辞めないでという声
が女の子から辞めないでって声が、
じゃあしょうがないな、もうちょっと
そら男だもん、そらそうだよ、そらそうだよ、そらそうだ。
でまあちょっと半年ぐらい伸ばしちゃったんですけどね、いやでもさすがになんかその自分の中では3月で終わるまでのストーリーをちゃんと作ってたんですよ、うん、だから4月以降のストーリー全くなかった。
おー、そうなんだ。
なのですごい惰性の中でやってて、だいぶ自分の中ではその期間って義務感でやってた部分もあったし、それってなんか違うなって思ってたし、
あ、そうなんだ。
でもそれに付き合ってくれてるリスナーに対しても申し訳ない、正直気持ちの中では思ってて、あって、じゃあ10月いっぱいでっていう、
あそこでついちょっと延長でね、半年延長っていう感じで、
そんな雰囲気でそれで終わったんですけどね。
そっか。でもさ、そのりょうくんが残したって、今全然そのまだ終わってるわけなんでも、終わってるわけでもなんでもないんだけど、りょうくんが残したその人と人とのつながりとか、はい、その歴史とかさ、
うんうんうん、
こう話題とかってさ、
はい、
やっぱ俺すごいもんがあったと思うのね。 まあ俺が一番、俺が一番まああれだわ、俺が一番その 伝説っていうかいい話だなと思うのは、
はい、
あのコッスンと、
はい、
ロンちゃんとりょうくんのそのストーリーっていうか、これちょっと話せば長くなるからあれなんだけど、はいはいはい、結局そのコッスンがニコ生からこっち、
はいはい、ツイキャスに来て、
ツイキャスに来て、
はい、
でそこにいてた、ただ一人閲覧者としていたロンちゃんを、
うんうんう
ん、表舞台に引っ張り出してきて
はいはいはい、はい、
で自分の相方っていうか自分と、
はい、
要はた、コンビ組んで、
はいはいはいはい、
エボロンやって、
はいはいはいはい、
で、まあ、例えばそこに千君誰、俺ちょっとまあその閲覧者はちょっと他はよく分かんない、千君何俺何っていうそのツイキャスに対して何か可能性をあるんじゃねえかっていうツイキャスに夢と希望とか、まあ、可能性だのを持ってるやつらに対して非常に影響したじゃん。
したんですか。
いやしたした、それはした。出ないとこのトーク成立してないし。
あ、そっかそっか、ありがとうございます。
いやいや本当に、
そう思ってくれてんだったらすごく嬉しいです、
うん、いや本当、本当はそう思いますよ。あの配信そんなにちゃんとは聞いてなかったとしても、
うん、
俺もね、でも、うん、それはすごくあるし、で俺もそのなやっぱり、ね、やっていくなんていうんかな、これすごくこう、雑に言うんだけど、
うんうんうん、
大人が子供に、
うん、
あのな、お前もうちょっと経ったらな、こういうことを思うし、こういう辛いこともあるし、
うん、
こんなこともあるぞって、なんかもうお前さ、俺の人生知ったかでさ、そういうこと言うんじゃねえよって子供が思いながら成長していったら、
はいはいはい、
あ、やっぱりそうなっていくんや人間、あ、親父が言ってたようなことを俺感じるっていうのが俺今だからツイキャス始めた頃りょ
う
くんとロンちゃんが言ってたことを今俺が実感してるからね。
あ、本当ですか。
そう、あん時言ってたんこれやっていう、あ、閲覧者のことばっかり気にしてたら番組面白くないとか、あ、これやこれやってね、今すっげえあるから。
そうですか、
うん、で多分それは他俺はまあ44歳の中年親父で、千君っていうさ高校3年生の、うん、あいつも多分感じてるだろうし、でこの間のさあの喋りの魅力とかちょっとあいつ卒業論文で論文書くのに、うん、ねりょうくんと、ロンちゃんと俺に、
うん、
わざわざあいつからアポイント取って、うん、インタビュー受けて、はい、ですっげえ60分間のいい番組あいつ配信したじゃん。
聞いてなかったですそれ。意外とね、うん、僕もあれですよ、ツイキャスはご隠居しちゃってる
んで。ああそうかそうか、いやいや、あの
やめてはないんですけど、
うんうんうんうん、
ご隠居してる。
ああそうかそうかそうか、あの実は多分ね、いやあのね、りょうくんが聞いたら、あーまあ指導通りだなっていうか、
うん、
あまあこいつ育ってんなっていう感じなんだけどただ俺実際その仲間でツイキャス始めたやつとかがあれを聞いて、いや頭で漠然としてたものが高校生が言葉にしてくれたって言って、
うんうんうん、
言ってるやつもいるからね、
はいはいはい、
でそういうやつを育て上げたっていう歴史はあるから、あなたには。
ありがとうございます。
多分ね、わかんないけど。
千君を育てたことになってます
けど。育てた感あると思うよ。まあ千君もそれは、ま、全く同感ですって多分言うと思うけど。
まあ確かに千君はな、僕のいろんなところパクってる。
いやあいつはパクリ、本当パクリ、パクリうまいと思うよ。
僕でもそれに関して、
うん、
他のリスナーから、
うん、
いや千君もっとオリジナリティ出せばいいのにって話はちょいちょい聞くんですけど。
ああそうなんだ。
でも僕は。
うん、
真似ることは学ぶことでもあるのかなと思ってて。
ああもうそうでしょう。
でも僕から学んだらどんどんなんかしょうもない大人になるの。
何を言ってんだ、しょうもない大人なんねえよなんねえよ。まあ
って思いながら、まあそれでもよければどんどん真似しなさいみたいな、ね、
あ、はいはいはいはい、
僕は基本的に真似されるのは嬉しいですね。
あのね、心狭くなきゃ真似された方が嬉しいでしょ
う。うん、
真似しやがったっていうやつってめちゃくちゃ心狭いよね。
そうですね。
いや俺全然いいし、あとあれね、俺今日そのりょうくんと話聞いてたんだけど、
はい、
りょうくんの中で、
ええ、
すごく自分がここの位置が素敵だっていうさ、あのなんていうかな、目標ラインっていうか合格ラインものすごい高いよね自分の中で。
エボラジとかエボロンですか。
エボロ、いやじゃなくてその自分の人生の中で、
僕の中での
話ですか。トークの話とかさ、 なんか俺って結構さ、もう出したらもう出したもん勝ちっていうか、もう出して、はい、まあ、はい、こうグダグダこうやって喋ったりとか、こうさっきもこう例えばトークする前に俺録音ボタン忘れて5分ぐらい喋らせてしまったりとか、そういう失敗とかこれやるはしてるけど、うん、でもそれもなんか自分やしええやんみたいな、うん、出しちゃえみたいなとこあんだけど、りょうくんね、それさすごいなんちゅうかな、それじゃダメなんだよっていうか、ちょっとあるよね。 A 型？
A 型ですね。
あー、 A 型か。
え、何型？
B 型。
B 型なんだ。
うん、なるほど。 A 型っぽいよね
多分。
うん、
それあるとしたら、うん、やっぱりその最初のきっかけになった憧れがあるわけですよね、
うんうん、ああ、そうか、憧れか。
で、理想の形があるわけですよ、
ね、うんうんうん、
ただ僕はそれを目指してるだけなんですよ。
まあ、目指し、ただ目指してるだけにしてはものすごいアイデア出してるけどね。
ですか。
うん、
でもう一つ言うのであれば、
うん、
エボロントークも、
うん、
エボラジも、
うん、
やっぱりそのまだトラ兄さんからしたら若輩者ですけど、
いやいやいや、う
ん、それでもやっぱりこの10年間で自分の頭が固くなってるのをすごい感じる今日この頃なんですよ。
あ、すげえ、
うん、発想という点で、
おーおーおーお
ー、やっぱりいろんなものを経験するとそれだけ先入観とかもついちゃうし、
うんうんうんうん、
でやっぱりそのほぐす場所が欲しいんですよね。
おー、え、ちょっと、まあ、これそれすごい人生勉強になる。え、そのほぐす場所って例えば？
それがエボラジだったんですよ、
ね、ああ、そういうことか。
はい、だったりエボロンだったりとか、
うんうんうんうん、
エボロントークでもたまに突拍子もないこと、たまにじゃないか、結構僕ロンさんによくね、なだめられたり、
うん、
突っ込まれてるけど、
うん、
結構僕って突拍子もない発言をよくエボロントークでもエボラジでもよく、
うん、あ、ちょっとね、あれ、りょうくんどうしたのっていう、
そうそうそう
たまにね、
あれは僕の個人的な脳みそのあれですね、ストレッチみたいな、
ストレッチ
に近いですね。なんかやっぱり予想もしないことを僕自身がやってみようみたいな。最初はみんなが予想しないことをやろう、
うんうん、
でそれやり慣れてくると、
うん、
今までの自分も予想してなかったことをやってみようってなっちゃうわけですよ。完全な悪ノリですね。
いやいやいやいやいやでもでもそれってさ、自分をいい方向に持っていくとか、自分を大事にしてるからこそのアイディアであったりとかさ、うん、ね、コントロールじゃん。それが結局できずにもがいたり、うん、道外したりする人もいるんだろうけど、うん、
だからやっぱりそのある程度固定したリスナーさんつくと、
うん、
いわゆる僕好みのコメントをくれる人もいっぱいいる
ん。はいはいはいはい、うん、
でやっぱそれ嬉しいんですけど、
うん、
でもなんか、いや今日はちょっとこれに乗らないみたいな、
うん、そんなコントロールできんの？
ありますよ、やっぱり僕はやってましたね。でもやっぱりそれって長年やってて自分好みのコメントをくれる人たちに対してもうワイワイ楽しくやってた時期を散々過ごしたからできることだなと思いますよ。
みんなそこ目指してんねんね。でも
でも
まずは
あ、うん、結局そうなのかな、
キャスはね、
そうですね、
うん、みんなそこを目指してんだけど、うん、なかなかコメントがちゃんとくれなかったりとか、トークスキルがいまいちで話続かなかったりして、うん、グダグダになっちゃってみたいなとこで、でもその先だもんね、その、
そうですね、もうそれは一通りやり尽くした
ので、やり尽くしたのでみたいな、その次だよね。
疲れてる時はやっぱりそれに乗りたい時にな
りますよね。あー、わかる、それはわかるね優しいコメントにね。
元気な時はいや、そこはあえて僕は通らないみたいな、それよりかなんか返しづらいものに対してふっかけてやろうとか、
あ、
挑発してみようとか、なんかそういう変な方向に行っちゃったりとかもうしつつのとか、いろいろ考えたりしますよね。
すごいね、うん、誰もたどり着い、まあな、まあ、例えばキャスやってる人の中ではそれたどり着いてる人もまあ、まあ、いるかもしんないんだけど、いや多分でもそこにね、ずっとやってるとそういう世界にも行く可能性はあるってことだよね。
そうですね、もともとそのなんでネット遊びを始めたかって、
うん、
リアルの生活では決して出会えなかった価値観だとか、
うんうんうん、
それこそまあ年代も生い立ちも職業も、変な話年収とかも含めてバラバラな人たちが一つのところに凝縮されてる場所じゃないですか。
そうだね、うん、
だからやっぱり自分の知らない世界を知る場所っていうのがすごい魅力にあるので。
あ、はいはいはいはい、うん、わかるわかる、それわかる。
だから僕あの基本的には苦手とか得意でそのリスナーさんに対する接し方を変えたりはしない。
お
ー、ただそういうその時その時の自分のポリシーがあって、
うんうん、
それにフィットしてんのかしてないのかで優劣はつけることはあるけれども、っていう感じですかね。
あ、そっか、
うん、
あのまあちょっと質問になっちゃうんだけど、今までその例えば、まあ、10年、まあ、10年かも、あ、まあ、キャスの期間であるかもしれないんだけど、
はい、
この閲覧者と知り合えてよかったなって閲覧者って何人ぐらい？
あ、
ぶっちゃけ
人数ですか。
人数、
僕は
そうです、ね、とか今頭の中にパーンと顔って出んの。
やっぱり出てくるのはあれですね、8年前から聞いてくれてたリスナーと今でも飲みに行けることですね、
うんうん、マジで
っていう人が7人8人。
そんないんの、うーわー、すげえ。
あと会ったことはない、リアルで会ったことはないけれども、
うん、
エボラジの僕は卒業する放送で10年間お疲れ様っていうコメントを10年前から聞いてくれたリスナーさんからいただいた時は、あ、この人に会えてよかったなと思いましたね、
すごいね。でもそういう人って地味でしょ。
地味というか普通ですよね。
普通で、うん、自分アピールするわけでもなく、
うん、
すごいね。はあ、
だから
でその人たちに、まあ、出会えたことでやっぱり人生変わったなとか価値観変わったなとか。
大きくは変わんなかったですけど、
うん、
やっぱりその居心地という点ではとても安心できる場所っていうのが、うん、そういう人たちとの飲み会とかだと、もうオフ会だけどオフ会じゃないですからね。もう8年代
の付き合い、8年の付き合いそりゃそうだよね。は
そう、
あの頃はみたいな話から
もあるし、
あるし、最近はみたいなのもあるし、すごいね、
うん、そういう人たちとは未だに、うん、繋がってますね。
財産
ですね。もちろんライフステージが年々変わっていくので、
うん、
会える頻度ってのは全然もう前に比べたら変わりますけど、
うん、
もうその出会い始めのところは例えばもう会うたびに朝まであの高円寺の駅前とかにあるあの焼き鳥屋さん
の、はいはい、あの外にあれだ、ビールのケースとか置いて、はいはい、並んでやるやつだ、はいはいはい、
ああいうところで飲み明かして楽しくやってた仲間だったんで、
う
ん、
もう8年、今となっちゃもうとりあえず一軒でみたいな感じとか、うん、そんな感じで。
だから言ってみると、
うん、
そのもちろんこの1年間ツイキャスで、
うん、
そう、この1年間だけで僕ツイキャス絡みでオフ会のちょろっとご挨拶した程度も含めると100人以上会ってるんですよね僕。
まあ、名刺交換とかやり取り
も含む、ライトなところも含めて、あの個数のイベントもまずだって50人とか。
あ、そっかそっか、あれ行ったら一発行ったら結構合うもんね。
で僕は個数のキャスでもちょいちょいな暴れてるんで。
あ、そうなの？
りょうさんだみたいなの言われて、
うんうん
う
ん、
あ、どうもどうもみたいな、
うんうん、
あったし、
うん
まあ、大阪のイベントでもあったんですけど、
うんうん、
まあ、それに加えて、まあ、ゆちこちゃんとね、
うん、
2月に前の、あの合同オフ会とかもやった時にもう20人ちょい来てくれたし、
あ、そかそかそか
とか、あとはもう個別でちょろちょろちょろちょろいろいろな人と会ってたんで、
うん、
うん、だからそうですね、本当にたくさんの人と出会えたのは良かったんですけど、
うん、
じゃあその人たちと5年後6年後どういう付き合いしてんのかなって僕なるとイメージしちゃうんですよね。
あ、そこ A 型だね。
そしてもう実際もう8年間の付き合いのネット絡みの 仲間もいるし、
うん、
じゃあツイキャスの人たちは 5,6 年後どうなってるんだろうってとかいろいろイメージしちゃいますね。無駄に長くやってるとそういうことしか考えない。
いやいや、でもまあそれはでもそれ ね長くやってるからゆえのあれだしね、
うん、そういうふうに感じちゃったりしますね。だからあのいわゆるツイキャスユーザーでもありますけど、
うん、
他のユーザーさんとは全然違う角度からものを見てると思いますきっと。
うんうんうんうん、そうだね、ユーザーそうだよね、配信者として、閲覧者というより配信者としてね、
うん、って考えるとそうですね。だから実際結構あのツイキャス始める人もどんどん今増えてますけど、
うんうん、
やめてく人も多いじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
まあそれはもうしょうがないですよ、
うん、
あのブログが流行り始めた時も、
うんうん、
やっぱりみんなこぞってブログ始めたけど、やめた人もいっぱいいるし、
そうだね、あの人に続けみたいな感じでみんな頑張ったけどみたいな、
そう、まあそれと同じことなんで、うん、まあそれもしょうがないんですけど、
うん、
でやっぱりそういうのも含めてネット上の人間関係って付き合う期間って本当に短いんですよ、移り変わりが。
あ、はいはいはいはい、うんうん、
感覚値だとまあその自分の、
うん、
場合ですけど、エボラジの場合は平均するとリスナー期間って3ヶ月ぐらいなのかな、ワンクールぐらいなのかなっていう雰囲気はすごいしてて。
マジで、
うん、
あでもそんなもんなのかな、
うん、ですね。
うん、
だからそうですね
そう最近、あそうだ、この前俺ロンちゃんのキャス行ったら、
うん、
最近すっかりあのリスナーさんの顔ぶれが変わっちゃってって言ってたから、うん、あ、ロンちゃんのキャスでもリスナーの顔変わるんだ。
変わります、変わります。
あ、でそれは なんでなの。だってみんな気に入ってくるじゃん、
はい、
である程度コメント書いてロンちゃんと仲良くなったりとか、うん、まあ、リョウ君と仲良くなったりするじゃん、うん、なんで離れるのかね。
飽きるんじゃないですか。
あ、やっぱ秋かやっぱ秋か
っていうのもあるし、やっぱりそのトラブルを起こして
トラブル、ね、
それは加害者なのか被害者なのか別としてもうアカウント自体やめちゃうっていう人もいるし、
あれさ、トラブルもあれなんで起きんのかなってすっごいざっくりとした言い方しちゃうけど、
エボラジもそうですけど、昔の方が、
うん、
いわゆるそのネット遊びに慣れた人たちの方が多かったですね。
ああ、うんうんうんうん、今は手軽さゆえのっていうのあるって。
そうですね。
あ、
ツイッターも人数リューザー数が本当に爆発的に増えてから、
うんうんうん、
やっぱりそのネットでの遊び方を知らない人とか、
はい、やっぱりその言葉出てきたか、ネットでの遊び知らない人っていう言葉が、もういや
本当に増えましたね。
あ、
やばいですね。だから
今ね、うん、1個スマホ1個ありゃもうネットの世界入り放題だからね、
うん、
今の世界時代はね。
そう、
昔見たくさ、さあパソコンってどこで買うのパソコンキーボードどこがキーとかね、そっから一生懸命頑張って頑張って、うん、ようやくたどり着いたとこじゃないもんね今ね。
そうですね。まあそうは言ってもあの昔も、
うん、
まあ、やっぱり問題起こす人はいましたけど、
うんうんうん、
いやもう数が違いますね。
ああ、はいはいはい、
昔とは。
うん、だからまあね、りょうくんもそうだろうけど、例えばその閲覧、まあ、閲覧者同士っていうかその人と人とがそのネットで揉めてる、その揉める内容自体もさ、
うん、
まだそんなことやってんの的なさ
ですね、
揉め方が結構あるじゃん、
う
ん、
ありますね。
うん、
特にあの僕より年上の方の男性が多い気がしますね。あくまで傾向です。
はいはいはい、わかります、わかります。あのデビュー遅い人ね。
そうですね。
社会人デビューでしょ。
とかあのやっぱりその変な話、
うん、
40、50代の男性の方のトラブルというのが全体のいろんな話を聞くと多い
ん
ですね。
うん、
でよくよく、まあ、いろんなケースあるんですけど、
うん、
あくまで僕の見解で言うと、
うん、
だいたいそういう人の全体的な共通点で言うと、
うん、
人の話はあまり聞かない人が多いかなとだから僕もロンさんも多分ロンさんも多分そこはもう掴んでると思うんですけど、
うん、
特に僕が、
うん、
こうディス ディスるじゃないですけど、うん、いわゆる自分の放送上で切るときって、
うん、
絶対話聞いてないだろちゃんとっていう人だとか、物事を上っ面だけで判断して、
うんうんうんうん、
ワイワイネット上で騒ぎ立てる人が多いですね、
うん、あそういう人に対してさ、俺も結構そういう人見かけんだけど、そういう人に対してさ、はい、その、はい、攻撃したりはしないの？おっさんちょっと黙れとかさ、あおっさんエロすぎるやどとかさ、
人のところでは一切絶対にしないですね。
あ、いや自分のキャス
自分のところだと、
うん、
バッサリとつまんない
とか、あそのつまんない、あそこ、あそうか、ちょっとおしゃれっていうかあれね、東京風だね俺どっちかってなんかね、あのそういう時ってこう関西人だから、はいはいはい、漫才のボケツッコミな感じでこう落としてしまうって、はいはいはいはい、ギャグにしてしまう感があって、
僕はそれ前やってた時あったんですけど、本当にあの通じない人って、
うん、
かまってくれてると思っちゃう人も中にいるんですよ。
あそうかそうかそうかそうかそうかそうか、
いいツッコミくれたみたいな。
あ
うん、拾わないそう、
まあね、そう、いや俺もその本当にあの、
まあ、いわゆる空気読めない人たちも多いなって思って、まあ、これもなんだろう、なんだっけな、エボロントークで言ったのかな、僕の放送でも言ってると思うんですけど、いわゆるあのネット上での空気読めない発言をする人たちは何なのかってやっぱり突き詰めてよく観察してると、
うん、
やっぱり人の話を聞いてないんですよね。
あ、うん、人の話をね、閲覧者のくせに
そう
配信メディアに来てるくせにと、
そう、だから一回僕言いましたもんね、リスナーって直訳すると分かる？聞く人だよって、
うんうんうん、
僕の話を聞かない人はリスナーじゃないみたいな
言ったんだ
言いますよ。
あいやもうなんか俺すっげえなんかね嬉しい、それ
でも昔のエボラ時代はそういうの一切なかったんですよ。そういう人いなかったから。
あいなかった、
うん、でもここ数年のネットを見ると
うん
やっぱりそういう人が非常に多い気がする。
それそういう人っていうのは何、やっぱり目当て的には女の子と絡みたいから来るとかそういうパターンなのかね。
まあ多いですね、
多い、まあ出会い系みたいな感じでみたいな、そうですね、
多いし、
うん、
うん、
そっか、
だからなんだろう、ただ逆にあのそういうのを僕言い過ぎちゃった手前、
うん、
普通にちゃんと書き込みできる人たちも、
うん、
あのものすごい気使うようになっちゃって、
そこのねそこのバランスが絶対難しいんだよね。
そうですね、
うん、あもうできればそいつ一人だけになんか言いたいんだけど、うん、配信上でやってるから言っちゃうと、
うん、
もうなんか初見さんが入りにくい空気感とか、
うんはいはい、
なんか難しい感じになったりとか、
はいはいはい、じゃあそれを DM とかでやればいいじゃんって話なんですけど、なぜか僕は DM とか裏でスカイプとかで個別には注意しないというルールを作ってるので、
うん、ほう、あ、そうなの、
実は、
へえ、あ、そうなんだ。
個別になんか自分どうって聞かれりゃそう答えますけど、 DM とかでもな
ん
か、そういうのなく今日の放送のああいう書き込みはちょっとどうのっていう注意は僕は裏では基本的にはしないです。
あ、そうなんだ。それなんかこだわりとかなんか意味があったりするの？
いや、そういう人がいっぱいすぎてやり始めたらキリがない。
ああ了解了解、それもあるわかる、それわかるそんな労力の無駄使いたくねえよっていう
時間の
無駄だよね。ああわかる、
だからもう放送上で僕はバシッとやっちゃうんですよね。まあ結果その僕のアンチが非常に増えるというね。
あアンチ
でも
アンチ
そうアンチ巨人ファンも巨人ファンだというようにみたいなものもあるので、
うん、
僕は別にいくら悪口言われても構わないんですけど、
まあでもね本当にさもうどうでもよかったら言わないもんね、こっちもね。まあ俺結構ね気になる人がいたら、
う
ん、ものすごい裏でもね腹割ってねいっぱい言っちゃうタイプ。
あ、直接、
うん、そう、
あの時のこう
まああの時というか例えば書き込みにしても、うん、 文字だけだったらやっぱりその人が見えないから、うん、やっぱり見る人によってはすごくやっぱり、うん、もう女を口説いてるとか、うん、冗談に受け止められないのもあるから、
うん、
そういうのはやっぱり注意した方がいいですよとか、うん、誰それがムカつく、誰それがうんたらかんたらっていうのを言ってたら、うん、いやそれでも僕にとっては平等な人ですとか、
うん、
っていう話とかも腹割って話もしたりとかはするけど大変だよね。
ですね、
大変だわね。
さすがに僕も長くやってると、
うん、
書き込みだけで大体この人がどういうものなのかって、まあ、時間はある程度必要ですけど、
うん、
書き込みの量と、
うん、
見えてきますよね。
うん、まあ、男の人もそうなんだけど、
はい、
女のおばさんとかどう？あんまり来ないキャス。
いや、
人妻系の。
あ、うちは
あんま来ないか。
年下多いですね。
ああそうか。俺これポッドキャストで喋っていいのか分かんないけどね、俺ね、はい、同じぐらいね、女の人のこうあれなの、めんどくさいのよ、そのいろいろがいっぱいあるのよ。俺のキャスでは
モテてるんですか。
いや、モテて、いやね、もっと丁寧にモテたいけど、
はい、
なんかね、大変なんですよ、女の人の方が。
あー、うん、エボラジも結構女性リスナー多かった。
若いじゃん、でもね。
いや、でも、なんだろう、結構若い女の子はいっぱい書き込みに来るイメージですよね。
イメージあるあるある。そうでもないね。
まあ実際そうなんですけど、
うんうんうん、
エボラジが終わった今だから言うんですけど、
うん、
僕、年下が苦手なんですよね。
マジで終わったから言えるけどってネタだね、それね。
僕、基本的な好みとしては、年上好きですね。
あら、うん、カミングアウト。でも言ってんだ、言ってんのかな。
うん、この間ちょころっと
話しました。でもそんな程度なんだ。あ、そうなの。
だから結構年上の女性リスナーから一時、
りょうさん
は若い女の子ばっかりみたいな書き方とかもされたことあるし、
ものすごいそういうイメージあるよ。
うん
うん。
実際僕は年上の方が
い
いですね。ただこれもでもあえてエボラジは年下の女の子が来てほしいなっていうのはありましたけどね。
うん、ああそうだ、自分の好みとは違うって。
苦手だからこそ。
おお、またそこで自分叩き、あれだ、鍛え上げ系だ。
で、僕は女の子の写真撮るじゃないですか、
うんうんうん、
始めた時はまだ20代半ばとか前半だったんでよかったんですけど、
うんうん、
気がついたら被写体の女の子が10個下とかザラになるんですよ、うんうん、15下とか
もあっては、うんうん、
これちょっとコミュニケーション取るのどうしようと思って、あ、じゃあエボラジで年下の女の子が来るように頑張ればいいんだと思って、
うーわ
ー、やりましたけどね。で、おかげでもう
練習教材だ、
おかげさまで。だもうコスンとかの年の、僕だってコスンと9歳離れて
るん
ですよ。で、もう何話そうかなっていう。
そうだよね、そうだよね。
正直、
うん、そう、年齢離れてるとね。
からの、まあ一応あそこまで、
あ、そうかそうか、
お互いにトークできるようにまでは僕も頑張ったので。
頑張ったので、頑張ったので。
頑張ったんですよ。
そうか、年。実は。
だ、そういう意味でなんかそういう間接的にだけど自分の他の活動だとか仕事だとかに役立てる要素っていうのはあそこにはありました。
ああ、でもいいことだよそれはね。
うん、結構そのね、そのさっきの脳みそのストレッチもそうですけど、なんだこいつはっていう発言とか行動が僕とても多かったはずなんですけど、
うん、
裏テーマは必ずあります、
ね。ああ、裏テーマはね。
はい。そうですね。
やっぱあれだね、常に何かこうテーマじゃないんだけど目的意識を持って、
うん、
自分の日常にそれを生かしていってみたいな感じで、うん、そっか。
だからやっぱ苦手なことも仕事だと思ってやると腰重いけど、
うん、
遊びの中でやったらいいじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから楽したいんですよね結
局。いやいやいや、そう、いや楽したいって日本語が合ってるかどうか分かんないけど、でもその何ていうかな、その何ていうかソウルっていうか、その、うん、基本的な姿勢って、うん、センくんとかにもやっぱり言ってるね、ちょっと。
あ、そうですか。
言ってると思うわ。だから伝わってんだろうな多分な。
センくんとはたまにスカイプで喋りますけどね。
あ、かなりね、かなり影響っていうか、まあいい影響です。だセンくんも俺はその、そのエボロンにセンくんがゲスト出た時とかから、うん、その後ゲストでトークで喋らせてもらった時とかにセンくんを見て思うのは、ものすごいやっぱり若いのにいろんな人の、うん、まあさっき言ったけどマネとか、うん、吸収しようっていうパワーがあるし、
うん、
でそういうのはやっぱり先駆の世代にも俺見習ってほしいし、うん、その今何かをしようとしてる俺らみたいな中年のおっさんおばさんっていうかにも見習ってもらいたいなっていうのはすごく あるのね。だそこの基本にね、やっぱりね、りょうくんのそれがあって、
なんかそういうのも含めてやり尽くしたんですよ。
あ、それも含めてやり尽くした、やり尽くした、
やりたいことは全部やったんです、エボラジで。だから終わりましたね。
そっか、
終わったというか、僕は卒業しましたね、エボラジからね。
おー、卒業ね。俺もなんか卒業することあんのかな今後このポッドキャストやっててやり尽くした感って。
まだまだこれぐらいじゃないですか。
全然ないというか、こうやって今日だって俺さ、例えばりょうくんと会って、
はい、
まあ最初もなん、もう来る前は本当にあの何て言うかな、まありょう、まあこれちょっと本人前に言うのはあれだけど、りょうくんってやっぱり結構俺的な存在でかかったし、は
い、あ、そうですか。
でかかったよ、でかかった。で、そう、来る前も緊張しないように、緊張しない、俺緊張したらもう全然喋れなくなっちゃうから緊張しないようにってちょっとこう自分をやってたんだけど、
はい、
ちょっと一瞬さっき収録前にスランプに陥りかけたりとかで、このもう瞬間が俺めちゃくちゃ新鮮じゃん、もう日常ないじゃん。だから全然やり尽くした感ないというか、毎回だから俺人と会ったりとか、誰かに興味持って何、うん、誰かと会ったりスカイプ喋ったり、
うんうん、
何かする時って常にもうおニューンなのね。
はいはいはいはい。
だから俺ね、やり尽くした感っていうのがわかんないというか、あれかな、やってる内容が違うのかな。
その新鮮味すらも、
うん、
もちろん今すごいこう今日の出会いもそうだし、
うん、
まあ例えば仕事での初対面もそうだけど、
うん、
とにかくやっぱり初対面の人に対しては新鮮味ももちろん僕はあるんですけど。
うん、
その新鮮味自体がルーティンだとしたらどうかなってなるとあれですよね。
そっか、
そういう感じですね。多分その今日はトラ兄さんの感じる新鮮味って今までにない新鮮味だったかもしれないですね、
うんうんうん、
多分あまり僕みたいなタイプっていないので。
うーん、そうだね。あとね、俺ね、ごめん、 A 型が苦手なのよ。
あ、そうですか。
A 型の男子が、あ、でも、あ、でもね、俺 A 型苦手っていうか、俺今まで首切られた社長が全部 A 型なの
それ逆恨みっていうか。
いや、逆恨みじゃなくて
大丈夫ですか。
あのね、多分 B 型、
いや、 A に対する逆恨み的なのかなと。
いや、ちょじゃなくて、
まあ、いい印象はとにかくなかったみたいな。
そう、うん、で結局自分が苦手と思うから相手も多分こいつダメだなって言われて首切られるんだろうと思うんだけど、だからね、言ってみればちょっと苦手なタイプっちゃタイプなんだけど。
どうです、
どうです、
どうです、苦手ですか。僕は正直言って
苦手、いや、あのね、どうなんだろうね。今日本当にさ、例えば女の話してないし、一回例えばこれで2人で渋谷で女ナンパしたいなとかって思うね。女と絡めて間に入れたらどういう2人の関係とか面白みが出るかな。
なるほど、
っていうのはちょっと期待は。
ステージを変わるとやっぱりいろいろ絡み方って変わりますからね。
変わる、そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、うん、あるね。ただね、なんていうんかな、なんていうかな、男だけで そんなに悪ふざけをうわーっとできるキャラではないなっていうのはちょっと感じる。
僕ですか？
そうそうそうそうそうそう。
めちゃめちゃしますよ。
あ、すんだ。
言っても僕高校は男子校だったので。
あ、そう。
今ネット上でね、僕のことよく変態ラジオっていう人もいますけど、
うん、
あの
変態ラジオって言いますけど、うん、
男子校の野獣の集まりの中でも僕は変態って言われて
た。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。そっか。
結局エロいんですよね。
エロい、エロい。
エロいんでしょ。
でもさ、日常結構別に変なことしてないでしょ。
だってやったら捕まりますもん。
あ、そっち系。
セクハラで訴えられますからね、職場でやったら
ね。ああ、まあ職場でやったらね。うん、あ、そうかそうかそうかそうかそうかそうかそうか。ああ。
そうかそういうことです。
ああ、そういうことか。ああ、そっか。まだまだあれだね。まあ今日は初対面だしね。
まあそうですね、
初対面だしね。そうだね。
そっか。 A 型苦手なんですね。
A 型、うん、あのね、っていうか俺の頭の中の考えてることのもっと数倍考えてるから、
うんうんうんうん、
ね、話がかぶせにくいっていうか。
ああ、ぶっ込めないですか。
ぶっ込めそうだね。そのちょっと自分よりもこう高いところに行ってはるっていうのがあるから、上からこうかぶせられないっていうのがある。
全然いいですよ。全然いいですよ。
いや、それが多分俺のね、トークスキルのなさなのかもしんないけどね。
いや、もうよく聞いていただいてる僕とロンさんのエボロントークも、
うん、
2人でよく言ってますけど、
うん、
もう言ってしまえば、もうツイキャスというものがあったら、
うん、
その中にある公衆便所の隅っこにある三角コーナー。
公衆便
所、お物入れですか。
お物入れで。
それに頭を下げる人なんているわけないじゃないですか。
いや、まあまあそうだけど、そうだけどさ、そうだけど、
もうそれぐらいのポジションがやっぱり居心地いいんです
よ。あー、うん、そっか、居心地いいんだ、居心地いいんだ。
あの壁と壁の角のね、
角の角のとこにある三角コーナー、
スパッとこうはまってる感じ
が、ね、はまってる感じが
いいんですよ。
いいんだ。
はい、僕らはそれなんで。
あー、そっかそっかそっかそっか、うん、どう、でもどういうエロい、どういうエロさなの、ロリコン。あ、じゃあ年上好きだね。でも年上好きだね。
そうですね。
ちょっとこういう話 していいのか分かんないけどさ。
いや、いいですよ全然。
例えばさ、 AV ビデオとかさ、この話最後の方に締めようと思ったけど、またちょっと脱線していいけど。AV 系のさ、ジャンルってどんなの見んの。
僕ですか。
うん、
僕あれですね、女教師ものとか好きでしたね。
やっぱ年上だ、
はい、
自分が正当目線だ。
そうですね。
そうなんだ。
っていうのもね、初めて付き合った彼女の時、まあ言ってしまえば、
うん、
同じ学校の人だったんですよ。
あら、え、マジで。
マジで
男子校の。
いや、男じゃないですよ。
いや、分かってる分かってる分かってる分かってる。
女の子でしょ。
女の子、女の子、女の先生でしょ、
うん、
あ、そうなんだ。ああ、あの、ごめん、こういうね、こういう話だったらいくらだって質問できるよ。
来ますか。
いけるんだけどさ。
じゃあ、まあ、とりあえずそろそろ本番行きますか。
そろそろ本番行きますかみたいな。いや、また来るわ下北。とか言いながら、
はい、
いや、こういうね、あの、下水話、普通にこうね、あの、うん、オーソドックスなこういうね、経験は何ですかとか、こういうのだったら結構ね、うん、
はいはい、
パンパンパンって聞いていけて、引き、あの、聞いてできんだけど、
僕は基本的にそういう話は話せる範囲内であれば。
ああ、そうかそうか、そうか。
まあその当時の付き合ってた人の尊厳を傷つけない程度
だ、うんうん、ああ、まあそりゃそうだよね、
うん、うんうん、別れたとはいえその時は好きだったし素敵な方だったわけだ、
うんうん、そりゃそうだよ、そりゃそうだよ、うんうん、何が正しい何が正しくないは本人たちの価値観の中だからね、うんう
ん、だからまあ傷つけない程度には話しますよ全然。でもあえて僕はあの、
うん、
話を、そういう話をめったにしなかったんですよね、エボラジでは。
なんで。
目指す 下ネタで結構いろいろ名を馳せてた部分あったじゃないですか、
うんうんうん、
でもそこにもルールがあって、
うん、
そういう具体的なエピソードとか、
うん、
直接的なそういうこれがこうなってああなった的な話に関しては書き込まれても基本的には乗らないっていうルールだったんです。
おー、だから多分俺が今そのりょうくんにその まあ簡単に質問できる、そういうエロい簡単に質問で経験値を聞くとか経験をするっていうのは、うん、あえて俺が話聞かないっていうのと結構同じような
かもしんない、
ね、感じかもしんないね。
一つはまあ、さっきも言った通り、
うん、
あの年下の女の子も来てほしいなってい
う
のがあったわけですよね。でもやっぱりその普段リアルでそういう下ネタばっかりやってると本当に打たられたりするんで、
う
ん、
ああそうかそうかそうか、
ね、
ああまあまあまあ職場でね職場でね、
そうとか、
うん、まあ、
だから目指したのはその女の子のリスナーも引かない程度の下ネタとは何ぞやと。
うわむずく、それも目指してたの大変
思ったんですよ。
俺全然考えてないわ。
で出た答えが中2レベルのエロだ。
ああ中2レベル、そこがそこの中2レベルか。
中2の男子が話す程度の下ネタ。
そういうそこそういうことか。中2程度のてあのなんていうかな、もう下世話なとかあのダメなじゃなくて、
本当の大人の露骨なエロトークだと引くじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
中二男子が喋ってる程度の露骨な話だったら、今のまあ若い子って言っても二十歳以上だから、
うーん、
はいはい、りょうさんまたやってるよみたいなね、
そう
なるわけじゃないですか。
そうかそうか、中二レベル。
だから、うん、いろいろ試行錯誤の結果やっぱりそこだったなと思
う。めっちゃ考えてるわ、めっちゃ考えてるわ、全然考えてないわ。
でも単純にそれって要は自分が下ネタ言いたい、でも女の子にも来てほしいっていう、
うんうん、
これですよ。
うん、
それをただ実現させたいだけですから、言ってみれば。
いやでもそれを女の子が来てほしいから女の子に自分の下ネタを寄せれるじゃん、
うん、
それがすげえと思う。俺自分が出す下ネタに対して共感してくれる人だけ言ってくれればいいと思ってるから、
はいはいはい、
だからダメっていうか、うんうん、もう要は好きな人しかいないっていう感じなんだろうけど、うんうん、多分、うんうん、いや俺下ネタ予選のんとかすごいね。さすがラジオパーソナリティ目指してるだけあるというか。
もう目指してるね。
目指してる。まあでもまあ、今、まあ、本業カメラマンではないって言ってたけど、
そうですね、
まあ、リョウ君のツイッターのねつぶやきとか見てたら、
うん、
そのやっぱり撮る方にも技術いるし、撮られる方も技術いるとか書いてて、俺はその、うん、カメラマンって普通に別にシャッターを押すだけではなくてさ、いかにさ相手の気持ちを乗せたりとかさ、
うん、
その会話をしていい顔を出せるかっていうのがやっぱりその人のね、うん、レベルであったりするじゃんか、
うん、
だからやっぱりそういうの大事な、ただリョウ君みたいなそういうノリがすっげー大事な世界なんだろうね多分ね。
そう僕は信じてますけどね。
だ、まあ、そう、はい、まさしくそうなんじゃないの。だってあんなだってさ、あの人だったら脱ぐっていう人たちが脱いじゃったりするわけじゃんか、うんうんうん、カメラマンとか、うんうん、あの人だからこの笑顔ができるとかってあるわけじゃん、はいはいはいはい、そこに繋がっていくんだろうね。
そうあればいいなと思って頑張って、
だから
そういうトークもしましたけどね。
あのさ、そのネットでさ空気の読めないおっさんたちがその子を写真撮ったって絶対いい写真は撮れないんだよ、うん、
はいはいはいはい、
っていうことでしょ要は。
そうですね、僕はそこを信じてやってます。本当に
全然それで、うん、
まあ、かといって写真そんな僕上手くないし下手くそなんでまだまだだなと思いますけど、ただやっぱりその写真にしても、
うん、
まあ、来てくれる女の子のリスナーさんに対してもやっぱり思うのが、うん、誰よりも早くその子のいいところを見つけてあげたいっていう。
あ、うん、前言ってたね配信で、なんだっけな、可愛い女の子が好きなんじゃない、うん、僕はって、女の子から可愛さを見つけるんだって言ってたね、言ってたね、
そうですね、
言ってたね。やったと思った、俺やられた言ってるわこいつと思ったもん俺。うまーっていう。
そうなんですよ。
もうそれもうね、
考え方としてはもうそうです。
そうです。いやでもそれだと思うよ俺本当に。うん、絶対いいとこあるもんねそれぞれ。
そうですね。だから実際まあ自慢ですけど、
うんうん、いいですよ自慢。
エボラジには本当にたくさん可愛い女の子が来てくれたんですよ。もう、
もう今だから言うけどみたいな、うん、あ、まあこれはでもあれか、別に可愛いって言ってるのが別にいいんだよね。
そうですね。でも、うん、そのまあ可愛い子がたくさん来るの嬉しいんだけど、
うん、
僕の中でちょっとこだわってたのは、
うん、
一人一人でもタイプが違うことなんですよ。
へ
ー、この子はここが可愛いけど、でもこの子はここにはない、あの子にはない、ここが可愛いとかっていうのは自分の中で一人一人あって実は、
うん、やっ っぱり女好きだね。
好きですね。
大好きだね。
大好きですね。
大好きだね。
たまらんですね。
たまらんすか。
はい、
でその女の子とそのどうなの、第一線、まあこれ喋れる範囲でいいんだけど、コントロールはできんの自分で、その
要は
気持ちとか実践とかさ。
ああ全然僕自身は大丈夫ですよ。
ああそうなんだ、うん、
ただ正直女の子が僕に対して本気になってくることが、うんうん、まあ何回かありまして、
うんうん、
その時の距離感の取り方っていうのも結構いろいろ苦労したというか。
ああもう贅沢な悩みだけど、そこはやっぱりな、
僕は基本的にリスナーの女の子とは一線交えないという。
お、もう実は持ってんだポリシーを。
実はあるんですよ。
おお、やばい、あるんだそれ。
結果的に付き合った彼女がリスナーになってくるのは別ですよ。
まあまあそろそろ全然、うん、全然違うね、全然違うね。
うん。
はあそう。やっぱそれ持ってんだ。
それが僕の中での最大な放送事故なので。
あ、それが最大の放送事故か。こだわってんな。
そこはあれですね、あんだけエロいことやってて、じゃあその、まあ、変な話、噂になると、どういう噂になるかっていうと、エボラジが女を食ったという話になるわけじゃないですか。リスナーを食ったという話になるわけじゃないですか、それをやったらなんかエボラジじゃないなってのがあって、
あそれでもし、まあ、しんどい、しんどい、しんどいのか、しんどくないのか、自分で決めたことだから。
そうですね。
そっか。
だって別にそんな自分の心の中にあるだけの話じゃ
ない。ああ、そうかそうかそうかそうかそうかそうかそうか。
別にマネージャーに言われてるだけ。
マネージャーに言われた。そらそうだよね。そらそうだよね。
そう。あくまでエボラジっていうのは、ああいうネット上のバーチャルの空間で生身の人間が言葉を投げ合って言葉遊びでエッチな雰囲気を時には作ったり、なんかしんみりした時も逆にあったり、ゲラゲラ笑うバカ話の時もあったりっていう、そういう言葉のやり取りによる遊びなので、あとはそのラジオという側面で言うと、僕の声を聞いて僕というものをイメージして、僕のことを次に脳内で遊べばいいじゃんみたいな感じですよね。
だからそれをそのちゃんとそういう風に遊びっていうか、その遊びって言うと女を遊ぶんじゃなくて、そういう部分だけでちゃんと遊びとしてちゃんと一線を引けてるってやっぱすげえし、その一線引けなくてさ、犯罪を犯したりする人も世の中にいっぱい出てさ、あるわけじゃんか。いやでもそういうさ、やっぱり考え方持ってるそのりょうくんは、そのやっぱりなんかやるんでしょ、でもこれからも何がしら自分をこう世にこうっていうか、わかんないけど、わかんないけど、それは
ひとまずキャス自体やめてないですからね。
まあそうだ、キャスは今継続してやってるし、
一応ね、Facebook のアカウントで配信もやってるので、
はいはいはい、
まあ、そのポリシーがどうなのかっていうとまた別の話になるみたいな。
そうでも基本的に、まあ今日話をしてくれたことは、まあ亮君の説明書っていうか、こういう
そうですね、でもあり、まあ、さっきのポリシーに関してはあくまでエボラジの話なので。
またこの男本当にもう
だからそれも含めて番組なんですよ。
あそうか、はいはい、自分じゃん、エボラジノっていう。
そうです、タレントさんだってやっぱり番組によって全然キャラも変わったりするじゃないですか。
はいはい、
それと一緒で、今の僕がその Facebook のアカウントでやってる配信は、僕の中ではもうそれはもはや番組じゃないんで。
あ、番組じゃないんだ今は。
今は番組じゃないです、キャスです。
あ、今はキャスなんだ。はい、あ、まあちょっとこれまだチェックしながら、ね、チェックしながらこれな。そう、いやでも、こうやって今日話、まあそうそう時間がねあれなんだけど、はい、こうやって話させてもらって、やっぱりこういうまあ亮君、あと、まあロンちゃんにはね、ちょっとなんとか夏とかにちょっとお会いしたいなと思ってんやけど、そういう人間がこう今いててね、で配信、今までこういうものを配信してて、これからもそのね、今キャスだって言ってたけど、
はい、
何かを出していくことにやっぱり皆さんご期待くださいっていうかさ、楽しんでくださいっていうかさ。
あの よくラジオ番組でもパーソナリティの人いますけど、うん、お付き合いくださいって言葉ありますよね、
うん
うん、楽しんでくださいっていうのもお付き合いくださいっていう言葉が一番かな。
お付き合いください、はい、失礼しました、日本語間違えました。
いやいやいやあくまで僕のマインドとしては、
うんうんうんうん、これからも寮にお付き合いくださいと。
そうですね、
わかりました。まあ、これ、まあ、トラリニがやってるこのポッドキャスト、りょうくんが基本的に今までいた世界っていうのは、ポッドキャストじゃなくて、ツイートキャスティングの方なので、
そうですね。
で、これ、ポッドキャスト聞いてる方でも、こういう男が、ツイートキャスティングにはありと、おると、
はい、
いうことで、
はい、
ね、今後ともよろしくお願いいたしますということで。
こんなんですけど。
こんなんですけど。じゃあ、今度は渋谷でナンパで。違うか。まあ、ちょうど長々と2回にわたって本当にありがとうございました。すいません本当に、
はい、
まだ本当に懲りに懲りずに。
いや懲りてないですよ全然。
はい、はい、もう全然喋りダメなんですけどすいませんけど、またよろしくお願いします、はい、ということで、2回にわたってお送りしました、はい、ゲストのりょうくんでした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はこれでおしまいです。メールの方は内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーマユのボイスメモでキーワード検索してください。今回も聞いていただきありがとうございました。この後もいい時間をお過ごしください。ではマユ嬢でした。